的 CD information。
さて、この時間はスマイル人権をお届けしていきましょう。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報誌サンダに挟み込まれました人権サンダから記事についてお話をしていただきましょう。まずは人権推進課から元井さんにお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今回の2月号の人権サンダのテーマはコロナ禍の中で今大切なこととあります。はい、これをお選びになった経緯などご紹介いただけますか。
はい、もう皆さんもご存知のように今大変なあのコロナ の、ね、はい、あの感染症の拡大の中で、いろんなところであのご苦労なさっておられる方がたくさんおられると思います。
そうですね。
あの、まあ、特にあの医療現場であるとか、はい、からあの飲食店を経営されている方、うん、あのその他にもいろんな場面であの苦労があると思うんですけれども、まあ、今回はちょっとそういうご苦労をされておられる方に少しお話をお聞きしまして、
はい、
そして、まあ、あのいろんな、まあ、今回あの人権的なことでもこのコロナの中でちょっと心配なことも起こっておりますの で、
はい、そうですね、
本当に今大事なことはどんなことが大切にしなければいけないかということをちょっと人権サンダーとしても皆さん方と一緒に考えてみたいと思いまして、こういうテーマにさせていただきました。
はい、ありがとうございます。中を開けますとそれぞれに市内の保育園に携わっていらっしゃる方とか、はい、介護の福祉施設をに携わっている方、はい、またあの医療従事者、そして一番後ろには人権作文として、まあ、今回のテーマと同じタイトル、はい、今大切なことという中学生の方の作文も掲載されてますね。はい、あの今回は長坂中学校3年生の南春日さ ん、はい、すごい気づきをいっぱい持ってらっしゃいますね。
あの実はこの作文はね、
はい、
あの昨年実は12月の5日の日に人権を考える市民の集いという催しがあるんですけれども、
はい、
でその催しの中であの子どもたちの声を届けようというようなことをやっておりましてね、
はい、
そのためにちょっとあの中学校の方のこ の、 あの長坂中の生徒さんの方にちょっと作文を書いていただいたんです。
あ、はい、
まあ、ところがちょっと今回のコロナ の、あの影響でこの会話を持つことができませんでした。
はい、そうだったんですね。ま
あ、あのその辺の思いもあってこの作文を生かすということもあって、まあ、この作文とあの各現場での声をちょっと合わせてさせていただいたという、はい、そんな経緯もあります。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ早速まずは、3つありました。保育園、そして、はい、福祉施設、介護福祉施設、はい、そして医療従事者という、はい、じゃ一つ目の保育園のこちらに携わっている方、はい、どんなお声があって記事になってますでしょうか。
あの小さな子どもさんをねこう預かって、あの、まあ、その中でいわゆるあの幼稚園教育とか保育ということで、はい、子どもを育んでいかれる現場なんですけれども ね、
ね、
あの、まあ、これはもうどなたも仕方がないことやと思うんですけれども、はい、やっぱりあの子どもさんを持っている親御さんっていうのはこのコロナの感染についてやっぱり敏感な気持ちで ね、
でね
おられますので、
ま
あ、あの兄弟関係でちょっとあのコロナが出たいう、まあ、そういう情報とか噂が来るとちょっと不安になられてね、あの保育園の方に大丈夫でしょうかみたいな問い合わせがあると、あ、はい、まあ、ただ保育園としてはなかなかその大丈夫とも言えないし、そのどこそこの小学校のご兄弟の子がこちらに通っておられますけれどもっていうようなあまり個人的なことも出せない中で、
はい、
ただやっぱりそういう声がある中で対応していかなあかんっていう、まあ、そんなご苦労がね、まあ、これが最初あのお話としてはお聞きしたんですけれども、ね、で、まあ、それ以外にもあのいろいろあのやっぱりあの保護者の方も交えていろんな催しをしますので、
はいはい、
やっぱり親の方も子どもの様子を見に行きたいと、ところがなかなか開催については人が集められない、
はい、
で子どもさんを守りあの保護者の方にもそういう感染の、ね、リスクがないような形でなんとかあの今この状況の中でできる範囲でできることをやろうという、
はい、
そういう中でいろいろご苦労なお話をあのお聞きをしました。
うん、
まあ、中でもね特に、はい、なるほどと私がねあの思ったのはあのマスクをしてやっぱり子どもさんとあの接しないといけない、
はい、
で実を言うたら小さい子どもっていうのは その表情とか、うん、そこからこうちょっとこうスキンシップというかね、はい、そういう触れ合いの中で安心感を得たりとか、
そうですよね、
ね、育まれるものがこうあると、はい、ところがやっぱりなかなかそういうスキンシップにしろマスクを外すこともできない中で、はい、本当に自分たちがやっておられるこの保育っていう育んでいこうというね、そこの部分がやっぱりうまくいけないのでもどかしい思いでおられると、あともう一つはまあ、これはどなたもそうなんですけども、はい、もし自分が感染してしまった時に、はい、また職場に復帰をした時に、やはりまあ、お医者さんの方はもう大丈夫とは言いながら、やっぱりどんな形でこう受け入れていただけるのやろうと、やっぱりそういう不安でこれどなたもあると思うんですけど、
そうですね、
やっぱりそんな中でどんなふうにこう人とのつながりというか、人としての在り方のねところを考えていったらいいんやろうかと、もうこれはもうどなたも共通のところで、とてもそういう思いが伝わってきましたね。
ああそうですか、ありがとうございます。じゃあ続いては介護福祉施設、こちらの方のインタビューの結果としては、
こちらもはい、まあ介護の必要な年配のご老人の方をね、そこで入居していろいろケアをされている施設なんですけれどもね、はい、やはりこちらでも体の不自由の方もおられますし、それから認知症の方もね、
そうですね、
おられる施設ですので、
はい、
まあやっぱり特にやっぱりそういう方っていうのは人との触れ合いとか、先ほども言いましたスキンシップとか、
はい、もう表情に敏感ですからね。
そうなんですよ、はい、だからそういうところでこう面会の時間なんかがね、はい、家族の方来られるんですけれどもね、やっぱりクリアボード越しにこう話しなあかんと、
か
もう久しぶりにおたらもそば、に寄って ね会いたかった言うて、そんな気持ちでおられるんやけれども、
そうですね、
でもやっぱそれができない中で職員はそれをまあとどめていただかないといけない、そういう辛さがあるけども、やっぱりそういうところがなんかこう思うようにこうケアができないっていう、そういうもどかしさもやっぱりこちらの施設の中ではねあるみたいですね。で入所されている方っていうのはまた転所というんですかね、まあ、自分の状況によって、はい、施設がお変わりになるような場面もあるんですけれども、
はいはい、
まあ、そのあたりもこうコミュニケーションとしていろいろそういう入居されている方とお話をしながら、
はい、
次はここ行きますよ、こういうことしましょうねっていうような、
うん、
そんなお話を家族の方と本来はしていただいて、次の施設が受け入れするんですけど、なかなかそこのコミュニケーションもやっぱこの状況の中では取れない中で、家に帰れると思っていたけど来てみたらまた次の施設にね、やむなくねそうなってしまったと、まあ、そういうことの中でその方がちょっともうご飯が食べれなくなったりとか、
まあ、
そんな姿もあるんですよね。
そうなんですね
まあ、その辺のとこで本当にこうその方のことを思ってなんとかご飯食べさせてあげたりとか、よくよく聞いてみたらそういうことでちょっとね食欲がなくなっていたとか、まあこういう状況の中でそれでもねやっぱりこちらの施設でお聞きしたお話の中ではね、
はい、
まあ、こんな時やからこそ何かこうできることないやろかと、
ね、そうですね、うん、
今まで通りじゃないけれども、
うん、
ちょっと工夫をしたら、
はい、
入居されている方が喜んでいただけるようなね、そんなことはないかいうようなことでね、これは経路の火の持ち方をちょっとね、
はい、
工夫されましてね、
はい、
職員の方が、まあ、一人一人こうメッセージを入居されているこのご老人の方にお渡しして、
はい、
まあ、それを読んでいただいたりこちらでお読みしたりしたと、でとてもやっぱりねそういう触れ合いっていうのは喜ばれたと、だから今まではちょっと劇を見ていただいたりそういうような形をしとったんやけれども、
はい、
まあ、生のお手紙をちょっと渡したりとか、
お一人お一人にメッセージとして、はい、
そうなんですよ。だからまあそういう、まあ、この状況の中でもまあそういう手立てをねちょっと工夫することでやっぱりどうでしょうね、なかなか先の見通しは持てないですけれども、はい、
まあ、
その時はちょっと気持ちよく明るくこうできるという、まあ、そんなことが 大切やなと、ちょっとそれはお話を聞きにした中では、ちょっとこちらもホッとするようなね、
そうですね、はい、逆にこう制約があるからこそ工夫するきっかけができたということにもなりますね、
そうなんですよね、はい、
そうですか。そしてもう一つのコーナーが、はい、医療者の方々ですね、はい、
まあ、この市内の在住の医療従事者の方なんですけれどもね、でこちらはあの実を言いましたらあのこの方がやっぱりあのコロナ今回コロナのことが起こりましてね、
はい、
どういうんでしょうね、ご自分でちょっと今の自分の状況っていうのを手記というかね、メモ書きでこう記しておられたんですよ。でまあ、ちょっとそういうことをされているのをお聞きして、ちょっとその手記をちょっと転載をさせていただいたということなんですけれどもね、
はい、
でまあ、この方はクラスターが発生してしまったあの病院に、その状況の中ですから入院されている方、入院されている方は特に今いわゆるコロナ のウイルスの感染をされていない方なんですけども、
一般の方、
はいはい、でその方をこう、迎えに行かなあかんと、
うん、
でそちら の病院の方に迎えに行って、転院を、ね、自分のところにした、
うんうん、
で書かれた時期が去年のおそらく4月5月あたりで、まだいろんな従事医療の状態というのが非常にまだまだ充実した状態じゃなくて、ね、本当にもう大変な中
で、手探りの時でしたね。
そうなんです、手探りの時ですね、今もとても大変な状況なんですけれども、ね、
はい、
そういう中で行かれた時の様子を、書かれておられるんですけれども、やはりその菌を防ぐためのいろんな厳重なこう体制を捉えておったりとか、もちろんマスクもそうですけども、ゴーグルをつけておられたりとか、そういういろんな場面の中で、その病院に行かれて、そちら の看護師さんなんかとちょっと状況的なことをなかなかお聞きするのも心苦しいやけれども
、もう緊迫した雰囲気、
そうなんですよ、聞くのもなんか非常に申し訳ないと思いながら、でも状況についてお聞きをされたと、その看護師さんは初めて初対面でおられたんやけれども、昨年のこの4月5月あたりの状況ですけども、その看護師さんは涙ながらにやっぱり今のその医療体制がまだ整っていなかったりとか、ご自分で勤めておられる病院からこうクラスター出してしまったっていうね、これはもういやもうえないと言いますかね、特にそういう危険性がある場所ですからね、そういうことはもちろん起こりうることなんですけど、そういうことに非常にぐっとこう抱えておられた部分がね、涙ながらにそういうことはお話をされたと。
そうですか。
でこの方っていうのは実は東日本の大震災の時にね、岩手県の方にちょっと行かれて、やっぱりそこでもやっぱり医療活動をされておられて、特に心のケアっていうところでされておられたんですけれども、ちょうどその時のことも思い出されたみたいで、津波で流されてしまった家族がいる時がおられる方とこうちょっとお話をした時の、その時の感覚と同じようなものをお感じになったと。
そうなんですね。
やっぱり そういう本当に苦難の中に人が置かれた時に本当に心の出どころが見つからない、
そうですね、
そういう辛さみたいなものをとても感じはったと。でそういう状況の中で医療で携わっている方が大変な苦労の中でやっておられる中で、そしたらどうでしょう、そこをまだ支えていくっていうね、部分がまだ昨年はまだね手探りの状態でしたので、
そうでしたね、
やっぱりそんな中でいろんなことが起こりましたよね。医療従事者の方のご家族がひょっとしたら感染しているんじゃないかということで、その医療従事者の方のご家族の子どもさんが、保育園に通われておったら、ちょっと収まるまで来てくれんなとか、ちょっとそういう過剰な、ね、反応は周りにありましたんで、そういう部分もやっぱりある中で、病院でお勤めになっている辛さみたいなものが、それが一つの涙につながったんじゃないかなと。
なるほどね、はい、
ちょっとそういうちょっと重たいお話なんですけれども、人がいろんなこういう苦難に立った時にやむを得ないこともあるんですけれども、でもそこをちょっとみんなで考えてね、大切なもの何かっていうものをやっぱりこう 大事にしていきたいっていう、そんな思いで手記を書かれたと思います。
そうなんですね、はい、だから本当昨年の4月頃だったら一気に広がり始めて学校は止まってましたし、全てのことが止まって、まあ、世界中もそうですけど日本も初めてのことなので、緊張した中不安がいっぱいあって、はい、で特に今日ご紹介いただいた保育園の方、はい、それから介護福祉士の方、はい、それから医療関係者というのは使命感に燃えてらっしゃるから、はい、弱音を出しちゃダメだとか、はい、なんかこう、すっごい張り詰めたお気持ちがある、そこへ持ってきて過剰反応するってことは、はい、とってもつらかった、はい、周りのね受け止める形が、はい、でそれをお互いが思いやる気持ちがちょっとお互い様で、
そうですよね、
はい、出ることでなんかね、はい、いい形に、特にさあの2番目にご紹介いただいた介護福祉施設なんかは、はい、今だからこそこの制限の中でできることってこう余裕があったら切り替えることが、ね、できると思いますのでね、はい、ぜひ皆さんもじゃあこれをお読みいただいて、はい、今だからこそできること、そして大切なことを考えていただくきっかけにということで、はい、ありがとうございました、はい、まずここまでは人権推進課から、元井さんにお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここから人権推進課からお越しいただいた竹内さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月2月号の人権三段、コロナ禍の中で今大切なこと、
はい、
一番後ろの4面に出ています、
はい、
人権作文、
はい、
こちらの内容を簡単にご紹介いただけますか。
はい、今大切なこと、長坂中学校3年南春日さんの作品です。でこちらの作品は人権と共生社会を考える市民の集いで、読んでいただく予定だった作品を載せてます、うん、で中でこの子が伝えたいことっていうのが、まあ、コロナウイルスの影響で今までできてたことが普通にできなくなったと、うん、でいろんな規制がある中で今自分にとって一番大切にすることは何なのかということを記事にして作文してくれてます、はい、でこの子は一番大切にしたいことっていうのは人のことを思いやる、その気持ちっていうのが今大切なことなんだなと。で休校中にいろんなニュースとかを見ていて、
はい、
自粛警察とかコロナいじめとか
ありますね、
はい、そういう間違った正義感で追い詰めていくっていうのはおかしいことなんじゃないかなっていう気づきをしています、うんうんうん、
はい、
で医療従事者への感謝っていうことをニュースで聞いたときに、うん、こんな大変な状況の中でも相手を思いやる気持ちっていうのが伝わる、で自分も明るい気持ちになる、
うん、
なのでしんどい時とか疲れた時とかもうやめたいと思った時に、うん、ありがとうとか頑張れ、そういう言葉をかけることが大切、うんうん、でそういう気持ちを広げていきたいというような内容の作品です、
中学校3年生でいろんな気づきをね、はい、持たれたんですね。
そうなんです、うん、すごい心温まる作文だなと思って、ね、
私も拝見して最後の方に、はい、書いてらっしゃるのが、今まで通りじゃないから何もできないのではなくて、
はい、
今までとは違うのなら、
はい、
今までとは違う方法でしてみようって、やっぱり若さと柔らかい頭ですよね。
本当もうこちらも読んでて、うん、心が温まる作品なので、はい、ぜひ紙面を通して読んでいただいたら、皆さんも温まる気持ちになるんじゃないかなと思います、
そうですね。そしてその後ろの方に応援メッセージ募集という記事がありますね。
でこの子の作文がものすごく、はい、心を温まる作品だったので、皆さんもコロナ禍の中で頑張ってる人たちへの応援メッセージを書いてみませんか、うん、
はい、
という案内です、
はい、
で様式は自由で100字以内で2月末までに表紙の上部に問い合わせ先が書かれてますので、
はい、
申し上げますが、
はい、
そちらの方までファックスとかメールで送信をしていただければと思います、
はい
はい、ファックス番号を申し上げます、
はい、
079-562-1294 こちらまでファックスをいただ くか、氏名の中でメールアドレスが書かれてますので、はい、そちらのメールアドレスにメールを送信をしていただけたらと思います。
はい、わかりました、はい。そしてまだまだちょっとお知らせもありそうですね。ご紹介ください。
講座のご案内をさせていただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。はい、
インターネットの中の人権問題ということで、昨年の3月に実施予定だったんですけれども、はい、コロナのウイルスの感染拡大ということでやむなく中止にしたものです。はい、今年度はオンライン講座ということで実施をします。
はい、
はい。尼崎市インターネット差別書き込みモニタリング事業からということで、講師の先生が三沢また正俊さんに、
はい、
3月2日火曜日18時から19時半に行っていただくことになりました。
はい、
オンラインでの開催になりますので、申し込み期限がすごく早くて申し訳ないんですけども、はい、令和3年2月15日月曜日まで、はい、市のホームページの申し込みフォームから必ずお申し込みが必要なの で、
そうなんです、ね、
お願いいたします。はい、まだまだ参加がまだ少ない状況ですので、
そうなんですね、
はい、これと思った方は申し込んでいただいて、はい、していただいたらと思います。15日必着だなので、
そうですか、
はい、お申し込みいただけたらと思います。
はい、なかなかこのオンラインということを聞いてちょっとこう躊躇してしまわれる、ね
ね、
方もいらっしゃると思うので、まずはちょっとお電話でご相談も受け付けていただけますか。はい、
そうですね、申し込み期限まででしたら、お電話からの、
はい、
その後申し込みのご案内もさせていただきますので、ねね、お願いいたします。
はい、じゃあちょっとここで連絡先お電話番号を教えていただけますか。
はい、申し上げます。079-559-5148です。
はい、もう一度お願いします。
はい、079-559-5148です。
はい、ありがとうございます。
はい、
行われるのは3月2日で来月なんですけども、締め切りがもう迫ってます。2月15日の月曜日ということで、オンラインは聞きたいけどもやり方わからないなとおっしゃる方、今ご案内のあったお電話、こちらの方にお問い合わせいただきたいと思います。
はい。で、人権の相談のご案内を次に、
ね、
はい、はい、させていただきたいと思っております。はい、人権に関する総合相談。はい、電話番号が 079-559-5062 電話相談になります。ファックスの問い合わせは 079-559-5063 までよろしくお願いします。
はい、
月から金まで9時から17時まで。で、祝日とか年末年始は除きます。
はい、
で、専門相談員による性的マイノリティ特設相談、こちらは予約制になります。電話番号が 079-559-5062、ファックス番号が 079-559-5063 です。
はい、
こちらは予約制、月から金までの9時から17時、で、祝日、年末年始は除きます。で、こちらのお電話番号に予約の電話を入れていただいて、ご都合のいい日を3日ぐらいお伺いして、
はい、
専門相談員におつなぎをさせていただきます。次に、人権擁護委員による定例人権相談、こちらも予約制です。電話番号が 079-559-5148 で、ファックス番号が 079-562-1294 でございます。次回の相談日は2月25日木曜日1時から4時までです。この時間の場合でしたら、最悪予約ができなくても、はい、その時間に飛び込んでいただいても結構ですが、はい、できればお待たせしたりとか、時間がギリギリで相談が行えなかったりっていうのが怖いので、電話であらかじめ予約をしていただければ、ご都合のいい時間に合わさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、 人権擁護委員のご専門の方の定例の人権相談2月は25日の木曜日に行われますので、それに合わせてなるべく予約を取られた方が間違いなくご相談乗っていただけるということですね。
はい、
はい、分かりました。そして先ほどもありましたインターネットの中の人権問題、これも本当にとっても書き込みとかで傷つく方もあるし、なかなか自分たちだけでは解決できないことですから、ぜひオンラインという形での講座でちょっと躊躇していらっしゃる方はご相談、どのようにすればいいでしょうかというご相談を受けてくださいますから、締め切りが2月15日の月曜日、この日までにご相談ください。じゃあ私の方からもう一度相談の電話番号をお伝えしておきましょう。 559-5148 559-5148 となります。朝9時から夕方5時ぐらいまでは大丈夫でしょうか。
はい、
はい、わかりました。ぜひこちらの方でお聞きになられて講座の方もご参加ください。後半は人権推進課から竹内さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報などわかりやすくお伝えしてまいります。次は3月11日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。